おはようございます。静岡からあなたの上昇と達成をサポートする上昇兄貴宮口拓海です。毎週火曜の朝は朝聞いてその日に役立つビジネス情報をお届けしています。そろそろ来る頃なんだけど、
おはようございます。
はい、おはようございます。
今日はいいお天気なんですけど、
う
ん、
そうです。
でもなんかちょっと崩れるみたいで
なんかいい天気の時割とその話多い感じですけど、
そうなんです。あの突然ちょっと雨が降ったりっていうこともあるので、うん、はいはいはい、もしよかったらこう折りたたみの傘 ね持って歩くといいかなと思いますよ ね、
はい、
もう皆さん夏休み真っ盛りという状態ですからね、本当はいいお天気の方がいいんですけどね、はい、さ あの最近の兄貴はどうなんでしょうか。
はいはい、ですね、まあね、今週のまたテーマにもなってますけれども、はい、多くの人たちが、まあ、お盆休みに入るこの前ということなので、
はい、
結構ですね、このお盆休み前後はですね、まあ、僕自身もねちょっと休むっていう都合があるので、割とこうスケジュールが結構ハードというかですね、
はい、
タイトになってまして、割とこうもうね、もう分刻みのスケジュールをカチカチこなしてる感じなんですけれども、何しろ暑いので、ちょっとね、最近こう飲み物水分取るともう体に染みていくのがよくわかるんですよ、なのでもうね、本当に熱中症対策ちょっと気をつけながらですね、ハードスケジュールをきちっとこなしていきたいなと思います。
はい、うん、今日は三島猛暑日になりそうということですので、はい、皆さん水分補給、そして塩分の補給もね、しっかりとしていただきたいなと思います、
上昇兄貴の
モーニングビジネスカフェ。
さて今週のテーマトークなんですが、あなたの夏休み教えてください、はい、ということなんですが兄貴の夏休みはどうでしょう。
そうですね、水曜日までは通常にこう実は仕事が入ってるんですけれども、
はい、
会社的には13日からお休みなんですね、
はい、
で13日は、もう予定をキープされてまして、めいっ子のですね夏休みの工作をなんかちょっとイメージ図を見たら結構な対策なので、
はいはい、
ちょっとね知り合いに手伝ってもらいながら、プロのところにですね、はい、行って工作のお手伝いをする。
そうなんですね、
はい、で14日はですね、今のところちょっと東京に予定を入れちゃってるので、
はい、
東京に予定を入れてそれをこなして、で15日から17日まで、3日間は白滝公園の前で、
はい、
主にですね午前中はもうほぼないんですけど、午後からだいたいしゃぎりやってますので、
はい、
よかったらね見に来ていただきたいんですが、
うん、
特にね初日15日はですね、はい、午後3時ですね、15時ぐらいからですね、当番町の出汁がですね、
はい、
練りでくるんですけれども、もうそこでね競り合い3連チャンなんですよ。でね、はい、街中でねこうやる競り合いなかなか見られないので、もしね機会があったら15日のもう3時ぐらいから、はい、大体こうね1時間ぐらいはどっかで競り合いやってるので、よかったら見に来ていただければなと思います。
初日ですね。
はい、初日です。
わ、はい、かりました、
うん、
さあ、それではですね、前回のおさらい行ってみたいと思いますが、はいはい、前回はダイヤモンドオンラインから資料が5から6枚を超えるとピンとこないプレゼンになる理由という記事から、自分のプレゼンに興味を持ってもらうためどんな順番で話をするかという話はとっても分かりやすかったです、
まあ、現代人はね圧倒的に時間がありません。そんな中で自分の思いをしっかり相手に伝えるためには、やはり時間をかけずに相手に伝わるテクニックというのを身につけて置く必要があるというそんなお話でしたね、
はい、はい。前回このコーナーを聞き逃した、もう一回聞いてみたいという方のために、先週放送しました内容がボイスQのホームページトップページにありますバナーから、インターネットラジオで聞くことができます、こちらも活用してくださいね、
はいはい。
それではモーニングビジネスカフェ、今週のテーマに行ってみたいと思います。今回は月刊誌ウェッジのウェブサイトから、町の職員は営業マン、目指すは写真写りの良い町というネット記事、町の PR 手法といえばゆるキャラ、イベント、グッズというのを思いつきますが、
はいはいはい、
こんな方法もあったんだと思いテーマにしてみました。
なるほど、わかりました。ちょっとじゃあ記事を紹介しましょうね、
はい。
記事では北海道は、まあ、旭川空港から10分ほど車で走ったところにある、まあ、上川郡東川町というところがあるんですけども、ここがですね1985年に写真の街を宣言し、まあ、20年経った今全国から注目されているのはもちろん、世界中から写真家を集めているという内容が 紹介されています、
はい、
その中でもですね21年前から続けている写真甲子園は全国の高校生写真部がまあ参加する歴史ある一大イベント、かつてこの、ね、写真甲子園の出場者で、現在、役場の写真の町課に配属されていて写真少年団のですね先生まで務めている吉里博子さんという方がまあ紹介されているんですね。で吉里さんはもともと大阪に住んでいましたが、これ写真甲子園の出場をきっかけに大学で写真を学び、東川町が忘れられずになんとこう、ね、移住を決定するんですね。で、大学卒業後に臨時職員で採用され、その後公務員試験をパスして現在は正職員として、写真の町の立役者になっているというふうに紹介されているんです。今ではですね夏に行われる町のお祭りでは来訪者3万8000人の中から、中でですね5000人ほどがこの実は写真目当てで、吉里さんの今の仕事ではですね予算がない、前例がない、他の町ではやっていない、そういうことを実行に移せと言われています。二番煎じは許されませんというふうに掲載されているんですよね、うん、さてりなちゃんもこうねいろんな町の取り組みがあると思うんですが、この近隣の市町が取り組んでいる取り組み、はい、イベントやなんかでちょっと気になっていることってありますか？
私はですね、うん、最近まあ気になっているんですが、まあ、どこのところでもやっていますが、うん、熱海のロケ支援がすごいなと思って、いつも行くとロケをしてるんですね、うん、何かしらどこかで、はいはいはい、で私の友達も熱海に勤めてる子がいるんですけど、うん、やっぱりね毎日ロケしてるんだよねって言ってたので、うん、すごいな、アピールのしか PR の仕方がすごいなって思いましたね、
は
い
は
い
は
い、
そうですね、うん、まあね、まあ、ロケなんかはねもう本当にどこで撮影しているんだろうってねすぐ突き止めて来たりしますからね、
はい、
まあ、あの僕もですね、まあ、土木関連の仕事をしていた頃からですねすでに20年以上行政の方々とねお付き合いがあり、まあ、事業や取り組みについてはですね、たくさんの情報が入ってくるんですね。で市町が行っている割と身近なイベントや事業から県で行っている取り組みなどさまざまな情報が入ってくる中で僕が率直に感じていること、これは行政の取り組みの中にはですね事業やイベントに対する担当課のモチベーションによって積極的に行っていて質の高いものとそうでないものがあるということなんですよね。でさまざまな事情がありまして、いろいろあるんですけれどもね、やはり積極的に行っている質の高い情報発信というのがやっぱいいですよね、
うん。
でその中でもですねこの平成22年から本格的にね県で実施している富士の国食の都づくりという事業があるんですが、
はい、
これはですね東海道線そして東海道新幹線そして東名高速道路新東名高速道路などを起点に現在建設中の、伊豆縦貫道や中部縦断道そして三重南新道路など交通網とですね静岡県の最大の強みである食を結びつけた素晴らしい取り組みなんだなというふうに思っているんですね、
はい。
で今回のね写真の街事業というのは20年以上にわたる長期事業なんです。これを発展させながら継続しているというのは本当に大変なことだと思うんですけれども、そこにこう、ね、吉里さんのようなですね若く思いを持った担当者の移住となるとこれからもですねますますこの、ね、うん、東川町期待ができるんじゃないかなと思うんですよね。
あの本当にいろいろな発信の仕方ってあると思うんですが、うん、はい、この写真というところに目をつけたところが、うん、すごいなって思いましたね。
やっぱりいろんな、ね、魅力をどういうふうな形で発信するかっていう、ね、うん、表現の方法の一つとして写真というのはすごく有効なんじゃないかなというふうに思うんですよね、うん。
ということは兄貴、今日の上昇ポイントは、
はい、今日の上昇ポイントは街の PR 手法についてちょっと考えてみました。それでは今日の上昇ポイントは街の情報をしっかりと魅力化して上昇ということなんですが、
はい、
これね以前もね同様の話をしたことをこのコーナーであるんですけれども、街の中に当たり前にある風景や自然そして食べ物や水などはそこに住んでいない人からするとですねとても特別なことということがよくあるんですね、
はい。
先日もあの昼間ですね、三島の町、まあ、ちょうどその白滝公園のあたりをですね、歩いていましたらですね、浜松から来たというですね、小学校ぐらいのお子さんを連れた男性にですね、すいません、三島の町の中で川の中を歩ける場所があるって聞いたんですが、ここですかってちょっと声かけられたんですよね、はい、でちょうどね、あの桜川のところは、うん、あの子供たちがね、ジャブジャブ水遊びなんかもしてたので、はい、そこかなと思ったんだと思うんですよ。なので、まあ、ちゃんとね、あの源平川の場所をね、こちらこうすぐ行けるんですよっていうふうにお伝えしたんですけれども、これね、別の機会に知り合いからはですね、あのすぐそこに飲み屋街のある町のど真ん中での川の中でね、はい、すぐそばの川の中で子供たちが水遊びしてるってちょっと信じられないんですけどというふうに言われたこともあるんですよね。で、夕方白滝公園のね、桜川から吹いてくる、冷たい風とか、三島の町を歩いてるだけで、そこをあのここから漂ってくるうなぎのかば焼きの匂いとかですね、あとはね、神奈美はですね、日森山から見えるパノラマの富士山、そして原生林の森の中でですね、感じることができる澄み切った空気みたいなね、こういうね、当たり前にあるさまざまな場所や風景も魅力的に表現するだけで、街の魅力というのをね、多くの人にね、伝えることができるんですよね。でね、記事にあるこの東川町はどんな、まあ、多くの人が訪れてその魅力を写真という形で表現しているわけですよね、はい、ということは魅力がですね、増える一方なんですよ。だって自分たちがね、住んでる人たちに気がつかないところを写真に収めて見せてくれるわけですよね。あ、こんな場所があったんだって、多分住んでる人たちにも新鮮な景色とかね、はい、ポイントっていうのがたくさん出てくるはずなんで、これどんどん増える一方なんですよね。まあ、僕たちも街の魅力をどんどんですね、魅力化して魅力的に情報発信していくというふうにね、ぜひ心がけていただきたい。これからね、あの三島もお祭りで人がたくさん増えてくるので、はい、もう三島の人たちはね、どんどんそういう話をね、いっぱいあのたくさんの人たちにしてあげるといいかなと思いますね。
そうですね、いろんな発信方法って本当にあるんですけど、うん、あるある、考えたら多分ね、キリもないというか、
そう
と思うんですが、うん、ここの、まあ、北海道の写真っていうのはすごい考え方だなと思って、そうですね、うん、で兄貴に言われた通りに、本当に自分たちは普段見慣れてる風景だったりとか、うん、何気なく見てるのであまり気にしないものだったりするんですけど、はいはいはい、観光客、新しい人にとってはそこがまた魅力的で、はい、気になるところが多くあるっていうことなので、
そういうこと
をまたその地元の人たちが知れば、うん、さらにそれをうまくこうね、 PR できるっていう魅力をね、皆さんに伝えることができる、はい、あ、なんかすごい考え方だなって思いました、
は
い、
ぜひね、町、うん、我が町も参考にしたいと思います、
はい、うん、また一ついつもとは違う角度で地域を知ることができました、うん、兄貴ありがとうございました。
ありがとうございました。
来週もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
以上、上昇兄貴のモーニングビジネスカフェのコーナーでした。